父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマルコの福音書の12章の18節から27節を読んでいきたいと思います。また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。さて7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたがやはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中からよみがえるときには人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。死人がよみがえることについてはモーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないんですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。まあ仮にですね、今日の、ディボーション箇所から、ディボーション箇所、ディボーションっていうのはね、聖書の観察やね、解釈や、適応や祈りだけではなくてね、要約だけではなくてね、タイトルをつけるというのも重要な作業になっていきます。これ慣れるとですね、主題的にね、聖書の箇所を読むことができるのでおすすめなんですけどもね、私たち結構ねタイトルつけるのがすごく苦手な人とね得意な人いますけどね、今は苦手な人でも得意な人でもね AI をつければ使えばですね、一発でねタイトル考えてくれますんでね、それを編集すればいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。さてさて、自分でね聖書を読めるようになるっていうのが、このディボーションメッセージの目的、説教の目的でもありますので、説教自体が中身は濃かったとか薄かったかとか良かったとか悪かったとかというのはね、聞き方が間違っているわけですね。それは自分自身を中心とした、聞き方でありましてね、神がどうお語りになったかっていうところに焦点を当てていないという意味ではね、非常にこう自己中心的なね、聖書よりも自分が解釈者としてね偉い、そういう人って結構キリスト者の中にいましてですね、聖書に接するときに自分の考えで聖書を、利用していく、引用していく、自分の考えの正当化のために。でもね、聖書っていうのはね違うんですね、反対なんですよね。説教っていうのは反対なんですよね。ディボーションメッセージもそうなんですけども、全部反対なんですよ。何が反対かというと、そういう私は聖書の解釈者である、なわけはないんですよね。聖書を読んでいく人っていうのは、ディボーションをする人っていうのはね、もちろん神様と私の間でなされるわけだしね、複数であれば神様と私たちっていうことになりますけど、聖書を挟んでね。だけどそれを解釈するのは自分の力ではないし、もし仮に自分自身で聖書を解釈しなければならないとするならば、それは自分の知恵と知識の量によって、あるいは質によって、キリスト者のディボーションに格差が生まれるっていう考え方に結局行き着いてしまうんですよ。だから神の言葉である聖書をね、読もうとするときにはあくまでも読者でなければいけないんだってね、読む人でなければいけないんだってね、書 解釈者になっちゃいけないんですよ。まあ、もちろん解釈するっていう作業は必要ですよ。だけど解釈する作業を言語化するしもべが私たちであって、聖書の神の言葉の唯一にして真なるお方は誰だと思われますか？聖霊様なんですよ。神の言葉と聖霊はね、もう本当に一蓮托生なわけです。そこに私たちの、解釈者前としたね面構えなんていうのは全くもってして不必要、必要となるのは聖霊が神の言葉を持って愚かな私たちの、私たちにですね、神の語りかけを取り継いでくださる。まあ、私たちの知らないところで祈ってくださっている地上の兄弟姉妹やね、天におけるもう規定されたね、昇天された、兄弟姉妹たちが、あるいはマリア様とかね、諸聖人の方々がね祈ってくださるからね、神の言葉というものを、キリストにおいて読むことができる、キリストを証しした書として読むことができるようになれるわけですよね。自分の知恵と知識、神学や自分にしか通用することのないね、へんてこりんな霊的体験でね、神の言葉を解釈しよう、こんなのはもうね、無限をね無限の世界を自分という有限によってね、なんとかしてラッピング作業をするようなバカな作業になってしまうわけですよね。そういうバカな作業をやろうとしてやろうとしてディボーションと称してね、それができないで、なかなか解釈難しいから、ね、祈りに専心しようと、もっと語学を勉強しようとかっていう人が多すぎて困るんですよね。まあ大抵の人はそんなにへんとくりんじゃないんで、まあ諦めると思いますけどね、そこでね、わからな、謙遜にね頭を下げて、わからないことはいずれわかるだろうっていう原則にのっとってね、まあ、祈りでなんとかして解釈をね、教えていただこうみたいな感じでね、自らにね鞭打ってね、修行みたいなね、感じで、する人が、まあまあちょっと変わった人結構いますけどね、最近ね、教派間の距離が少し、対話がちょびっとだけね、まあ、対立とか分裂とかがいっぱいあるっていうの現状は変わらないんですけれども、まあ、草の根的に、まあ、SNS とかそういうのでね、他教派の考え方とか他教派に所属するキリスト者の、神学姿勢とかね、信仰の方向性というものが共有できるようになってきた、まあ覗き見にすることができるようになってきたので、まあ私たちもね結構大きな影響を、まあ、テレビとかニュース以上に SNS から受けてしまって、教えられた、まあ、キリストという基準における教え、基準をね、様々な、教えによってこう、右往左往するよというような出来事が起きてしまうわけですよね。まあ、そこからどう私たちは、キリスト教といっても確率的なものではなくてね、多面体である、キリストにおける多面体である多数、多面性であるっていうことをね言ったことがありますけどね、もちろんそうなんですけども、しかし自らのキリストにある新しいアイデンティティと言ったものを確立することなく、自らが伝えられた教えの基準にとどまることなく、他の教派のね教えに騙されたりとか、自らの確信を動揺させられたりするというのはね、これは間違いなわけですよね。そういうことを、影響を受ける必要がないのに影響を受けてしまう、まあ、影響を受けなければいけない、福音の影響を受けなければいけないところ、足りないところを補っていただくところは十分にね影響を受ければいいし、補っていただければいいんですよ、教えてもらえればいいんですよ。しかし私たちがこれだけはね、自分自身の信仰の方向性としてキリストに向かっていく、気概として、思いとして、気持ちとして、 譲っては、ならないところだし、そここそがね他のキリスト者の信仰とは違うところなんだというところにまでですね、あの触手を伸ばしてね、自らのね、教派教会、霊的体験や神学知識によって他者の信仰に干渉していく、方々が、まあその多いですよね。やっぱりね、あの意図的であれ意図的でないにせよ拡散力っていうものはすごいですから、インターネットとか SNS っていうのは、あのまあニュースでもそうでしょ、凶悪事件が起きたっつってね、まあ、その人が例えばあの精神障害者だったら障害者のね方々とか、まあ、その精神科病棟で入院なさっている方々、閉鎖病棟とか解放病棟、ニュース見ただけでもあのナースステーションは臨戦態勢ですよね。みんな影響を受けて、たかだかニュースで、テレビのニュース、古典的なメディアでテレビのニュースでもう病棟内は大騒ぎですよ。症状がもう悪化したりとかね、まあ、免疫がないからですね。要するにね、自分も精神障害者だって過度な同一化自己投影化をしてですね、何にもそんな凶悪犯罪者、あの精神障害者っていうのは後付けだったよね。まずその人のそういう事件を起こした人っていうのは犯罪者なのであって、その結果ね足を引きずっていたり心の風邪をひいていてうつ病になっていたりとかって、2番目3番目の出来事なのに、でもやっぱり人間弱いからやっぱ同一化させてしまう、投影してしまう、自分自身はこの犯罪者と同じじゃないか、頭で理屈では理性では全く別人格であって何の関係もないはずなのに、心の中にはまあなんていうかな、その人と一体化したいっていう思いがね、あの悪い意味で働く、まあ、だからまあそれを病気症状の力としてね、あの出てくるので、まあ、その医療機関とかね、まあ、あるいはそのサポートする人たち家族っていうのはね、そういう情報を遮断したりとかっていう措置を取ります。で聖書の教えにおいてね、自らが確信したところにとどまるのであって他者の確信にとどまるっていうことはね、あの他者の信仰で救われるわけではない。キリストに対するはね、私が召された私が信じる信仰で救われるわけですからね、うん、自分自身が召された信仰を持っていない、恵みとしての信仰をねないがしろにして他の人の信仰でね、この人の信仰や、尊敬できるからこの人の信仰に預かって救われようっていうのは、まあ、本末転倒であってね、それはマリア数家にしても諸聖人数家にしても、まあ、地上における兄弟姉妹のね、先輩の信仰者たちの祈りや信仰、あるいは教師たち牧師たち、まあいろいろと私たちは尊敬できる信仰者の信仰っていうのに預かることができます、祈りにね。でもそのモノマネをしたって神の国に入ることはできないということですね。自分自身がキリストに対してきちんと恵みとしていただいた信仰をフルに発揮して人生を歩み、そして最終的に神の国にその信仰で入っていくことしかないわけですよね。だから聖書を読むときに自分自身がまるで真の解釈者であってね、教師、と言ってもね、この私教師としての私の教え以外の教えは知らないと、認めないと、否定するというような態度をもってしてね、主張したり表現したり、まあ、拡散したりね述べている人っていうのは見るとすぐ分かりますよね。で例えばプロフィールとか見るじゃないですか。そうするとね、牧師でも司祭でも聖書学者でもね神学者でも何でもないんですよね。何でもないんですよ。まあ伝統的な諸教派ではね、修道士とかね、修道場の方々がね、まあ政務日課なんかをカトリックとかではね奉仕をしていく、プロテスタントの宗教派でも献身者として奉仕をしていくっていうことは ありますけれども、別に聖書をね、ギリシャ語調べたりヘブル語調べたりしてね、時間潰してるんでしょうけれどもね、聖書の御言葉に触れることは良いことですから。でも、それだけのね、別の言語にあたる日本語の聖書だけで満足できない人たち、あれですよ、帰国子女とかバイリンガル別ですよ、最初から多言語を持って聖書を読める人たちって別だけど、母国語が日本語でね、で別途ねヘブルアイ語とかねギリシャ語を学ぶっていうのは、そりゃね、いくら聖書が読むことが好きであったとしても、それをするぐらいだったら信仰書とかね、軽めのものを買ってすぐ読めるものを読んだ方がいいと思いますね。なぜかというと、人にはそれぞれ部っていうものがありまして、教会に仕えるためにはね、自分自身の生活を維持させておまんま食っている仕事辞めなきゃいけないんですよ、一回はね。そしてある人たちに関しては、私もそうですけどね、2回も3回もね仕事を辞めて、そして社会復帰して屈辱を味わい、屈辱ってどういう意味かっていう、霊的屈辱ですよ。用いられると思ったのにまたダメだった、奉仕に入ったと思ったらまた追放されてしまった、そういうことを霊的屈辱というふうに言うのね。そんな傲慢だからということではなくて、人としてね、やっぱり排斥されたら傷つきますから、それは当然のことだと思います。何度何度こう主の証明を預かっている、もらっている、献身者として召されている分かってるんだけれども、何度も跳ね返されていくことでね、本当の奉仕者になった時に、奉仕者生活の方がもう誰も助けてくれないからね、大変なんですよ。だから奉仕者になる前にたくさんしこたま、訓練されていく必要があるわけですよね。それは恵みなんですよ。訓練されているうちは相談できるんですよ。でも訓練が終わったら誰にも相談できないですよ。やめたければやめればって、そういう世界ですよ、だからね、何が言いたかというと、司祭だとか、説教者だとか守牧者とか、教会のフルタイムの、献身者に召されてもいないのに、知識が後の時代になると増していくって、予言されておりますけどね、またヨハネの福音書ではね、イエスが行ったことはもうね書ききれないって、この世もね、イエスの言葉を収めきることはできないであろうと、この世界もね、それぐらいあったっていうことですよ。書ききれないんですよね。聖書のみっていうふうに言うけども、聖書の外部で神様がいくらでも語りかけをなし奇跡を起こしてるわけですよ、そういう意味ではね、本当にこう聖書を理性的にちょっと考えてしまう、傾向というのはね、その慣れの果てっていうのがね、ちょっと言っちゃいますけど、聖書検定みたいなね、くだらないもの、くだらないって言ったら失礼かもしれないけど、知識があればそれでいいんだ、それの客観的な基準として何級があるんだ、テストがあるんだ、私から言ってしまえば進学校の入学試験のテストだって、また進学校在学中のテストだって、意味ないと私は思ってますなんでやるのかなっていう、授業を受けて卒業すればそれでいいじゃないですか。その間たらふくね、教師たちが新学生たちに対して愛情を示し、祈りの秘訣をね伝授し、福音の真髄っていうものをね、そしてどう聖書を読むべく教え伝えてね、献身者の信仰の継承っていうものをね成していけばいいじゃないですか、そんな学問としてのね、聖書解釈法とかそういうのを教えるんじゃなくてね。だからね、別にその司祭や牧師やね、説教者や守牧者や教会の方ね、 全てを捨てて献身した奉仕者に召されてもいないのにね、ヘブル語学びました、ギリシャ語学びましたと。これね、本当にね、そんなことやってる暇があるんだったらね、ご自身の仕事の成績をもっと良くするために、キリスト者としての証をもっと手大きくね、するためにね、英語の仕事だったら営業本にたくさん読んだりね、専門書、調理師だったらもっと多くのレシピを考えて、メニューを考えるなりね、オーナーにね、きちんとそれを提案できるように、職人とかだったらね、もっと技を磨くようにね、すればいいじゃないですか。あるいはね、例えば今鬼滅の刃でね、刀鍛冶の編っていうのはね、もうそうそう終わりですけども、やってますけどね、実際に日本には刀鍛冶職人っているわけですよね、今でもね、もちろんね、日本刀作っておりますよね。いわゆるその鎌倉時代まで の製造法が完全に不明になってしまって、もう作れないと言われてる古刀と違って新刀っていうものですね、そういうものを作っている刀鍛冶の方々がおられます。鬼滅の刃に出てくる日輪刀っていう刀ね、に模してね、アニメーションだけで模してね、富岡義勇のね日輪刀とね、甘露寺蜜璃のね日輪刀をね2本作ったっつってね、 YouTube で公開してね、トントンカンカンした経緯をね、面白おかしくアニメと絡めしながらやってる。ただ刀鍛冶で古い流儀でね打っててね、頑固一徹じゃない、その息子さんが YouTube やってて、ね、お弟子さんがもう少なくなってる、そういう職人の世界に YouTube で乗り込んでてね、こんなに刀鍛冶とか職人の世界面白いんだよって魅力を伝えていく。その人キリスト者だったら、ギリシャ語やヘブル語とかね、ユダヤ人と交流を持つよりもね、あるいはいろんなね、なんか祈りの集会とかリバイバルの集会とかね、神学研究会とか行くよりもさ、ご自身が召されている、天職ってね言いますけどもね、ルターによれば天職を全うするためのさまざまなアイディア、神の選びと召しに預かって、私たちはねそういうね職人になってるんですよ。神の召しと選びに預かって営業マンになってるんですよ。事務職、あるいはその接客業、そういったものにさせられたんですよ。私たちがそういうのにやったわけで、選んだわけではない、神が選んでくださって任命してくださったわけですよ。説教者に任命されたら、賛美奉仕者に任命されたら、それを全うするためにね、他の人たちよりも賛美詳しくなければいけないから、賛美と礼拝に関するね本なんかないかなとかって思って探せばいいじゃないですか。私も賛美奉仕者の段階の時に賛美と礼拝の本一冊ね、翻訳されたものを読まされましたよね、うちわで翻訳されたものね、だからやっぱりね、ご自身が召されて証明を受けた仕事、奉仕、学業、ね、家事一般、育児、一般、ね、掃除でも何でもいいですけどね、それを極めていくためのね読書をすべきであり、また実践を積むべきでありね、知見を広めてね、世渡りすべきであってね、例えばその画家さんの知り合いがいましたけどね、友人がいましたけども、画家さんはキリスト者になってから、今まではその現代技法を使ってね、すごい暗い絵でね、抽象的な絵しか描けなかったんですよ。ものすごいおどろおどろしいホラーみたいな絵しか描いてなかった。でキリスト者になってからね、モノトーンの絵がね、モノトーンの抽象画からね、色が出始めて、だんだん抽象的なものから風景が出てきたりして、抽象的な風景って言った方がいいですね、何かものを見てね、描いてるわけではないんで、 でそれからどうなったかっていうとね、その画家さんね、聖書をたくさん読んだそうです。信仰書も絵を描くために読んだ。信仰書って言ったって聖書を解釈するために読むんじゃなくて、絵を描くために聖書を理解しなきゃいけないから、聖書を主題にして絵を描きたいと思ったんですって。だからその絵に関連した信仰書を選別して読んでいく。でそれでもわからないから、絵にギリシャ語書きたいから、なぜかというと三条の説教っていうタイトルでイエス様がそのね弟子たちに教えてる、油彩画を、表現しようと思った時に、あの日本語ではなくてギリシャ語を半透明に入れたいからって、まあ、それで教会の、ギリシャ語に堪能なね、献身者の奉仕者たちに対してあの牧師とかね聞いてね、あこれここの何章何節、マタイの福音書のねあの5章の何節なんですけどもね、あのギリシャ語ではどういうふうに書くんですかっつってね習ったって。聖書を解釈するためじゃない、絵をもってして聖書の三条の説教のシーンを再現するために読み込むんですよ。そして語学も最低限に教えてもらうわけですよ。だからあの説教者でも私牧者でも誰もキリストに導いたこともないしね、そんな証明も受けてもいないし、普通の仕事お仕事しかしてないのである。まああれ国家資格を持ったね、何らかの資格専門職を しているとする、それに専念せよってことですよ。聖書の解釈とか語学とかそんなのはね、教会に専門家がいますんで、そいつらに任せればいいんですよ。特に説教者が任せればいいんですよ。頼むから適材適所だから、自分が神から証明を受けた働きで勝負してもらいたいということですね。中途半端に例えば説教者が証明を受けたその聖書とかね語学とか、解釈とかね、あるいは賛美奉仕者が全てを捨てて献身した結果賛美奉仕者になりましたと、そういう宣教師の人たち知ってますけどね、訓練を受けたからその人たちから、そういう人たち、の領域を侵さずに、全くね無知な状態でね訓練を受けなかったら、どうやって頭下げてね歌い方どうするんですかって、ワーシップのリードの仕方どうするんですかって、賛美をする時にね腹式呼吸どうすればいいんですかって教えていただくことができるんですか。いつも文句ばっかり言わない、いつも不満ばっかり言わない、説教聞いててもね下手に牧師程度でもないのにもね関わらず、あのギリシャ語とかヘブル語ちょびっと知ってるからね、ちょっとこういう箇所が気になる、ああいう表現が気になる、いやいやそもそもあの言葉の意味はねそういう意味じゃないでしょうとかって言ってる間に神の語りかけ、自分に対する語りかけを聞き逃してしまう。だから自分自身に、与えられたね務めに邁進して、他の人はどうですかと、他の人の証明と献身の領域を審判しないでいただきたい。そんな時間があるならば営業の仕事ちゃんとしなさいと、そんな時間があるんだったら、ね、学校行きなさいと、そんな時間があるんだったら、まあ不登校でもいいから自分で聖書読んだり祈ったりすればいいじゃないですか、ね、だから余計なことにねちょっとこうねやらないでね、まあ本当自分が神様から何を望まれて生まれてきたのかっていう本質論に戻らなければいけない。さて18節ですけれども、パリサイ人とヘロデ党のものを、17節においてイエスはね、神のものは神に返しなさいと言って論破しました。で次には、出て登場するのは復活はないと言ってるサドカイ人たちっていうことなんですね。また復活はないと言ってるサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。でこの来て質問したっていうのはね、この質問イエス様のもとに実際に来てそれで質問したわけです。この質問という言葉はエペレトっていう言葉で尋ねるとか問うとか、まあそのまんま質問するという意味なんですけどね。 これ結構強い意味になるんですね、文脈によっては。これは、要求するとか請求するとか、まあ転じて強いるみたいなニュアンスになります。主に対して来て質問した、エペレトをした、キリストならば答えることができるでしょ、偉そうに言ってるも同然なんですよ。でこういうことを自分自身のお仕事や学業や家事、掃除、育児に、転職として邁進しない中途半端なキリスト者たちっていうのは、自分の唯一の証明がわからないから、まあ、こういうのね、中途半端にサドカイ派を名乗るから、中途半端に聖書を知ったかぶりするから、聖書読んでて復活はないと言ってるなんて、もうバカもいい加減にしてよっていうね、ほどほどにせよっていう話ですよね。でも半端もんはね、キリストならば答えることができるだろうって、そんな態度でイエスのもとに来るわけですよ。私たちはそんな態度でイエスのもとに行きたいですか？それとも私は営業事務の仕事をしている、私は営業の仕事をしている、私は法務部に勤めていて法律関係の仕事をしている、国家試験持ってるから、まあ、医療関係や福祉機関で働いている、公務員だから役所で働いている、他のことは知らない、聖書も日本語でしか読んだことがない、そんなギリシャ語とかヘブル語なんて知りませんわって言ってる人の方がへりくだってね、何もわからないから教えてくださいっていう風な態度で来れますよ。でもサドカイ派みたいな政治的にも中途半端に足を突っ込みですね、宗教的にもですね、足を突っ込みですね、こんな半端もんがね、まともなね質問をすることはできるわけがないんですよね。でここの、エペレートを質問するって、強いて質問する、要求するっていうようなことは文脈が変わるとこうなります。マルコの福音書の14章の60節から61節、そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねた、偉そうに尋ねたわけですね。エペレート、何も答えないのか、この人たちがお前に不利な証言をしているがどういうことか。しかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。エペレート、お前は本べき方の子キリストなのか。こうやって聖書を読んでいるか、我こそ解釈者である。いや、解釈者聖霊ですよ。聖書読むときに、なんか語学とか神学とか解釈学ね駆使して、やってる人いますけどね、信徒の方々で。それやるのはね、本当に全てを生活、仕事、お金、何もかも捨ててキリストに従って、神様の祝福に預かってね、ようやく説教者の務めに預かった人たちが、間違ってもいい、ね、あんまり語学力が信徒の方々よりも全然ないと、そうであったとしてもキリストに全てのものを捨てて従ったこの献身という事実は、語学力が下手ね、低くても、聖書解釈の神学が弱くても、霊的体験を信徒たちよりも全然ねなかったとしてもね、その権威に服さなければいけない。なぜか権威に服し敬意を表さなければいけない。なぜか、だって私たちはね、私は説教者ですからあれですけどね、まあ、自分自身自戒を込めて言うと、何もおまんま食ってる、給料稼いでる、雇われている企業辞めてないじゃないですか。自分の生活をそのままにしてね、美味しいもの食ってね、新しい聖書買って、いろいろな衣服を買ってね、化粧品も買っておしゃれもできて、こういう関係では何も心配することのないようにね、飲むことができると、食べることができると、そんな世の人と同じような生活しててね、キリストに導いた人なんて一人もいない、受洗した人なんて私を通して一人もいないと言っててね、一日中祈ってましたって言ってるとかね、まあもう毎日礼拝してますとか、 言ったってね、いやいやいや、礼拝とか祈りの前にねお仕事しなさいって、うん、それかもう本当に全てを捨てて中途半端もんにはなるなってことですね。要は半端もんになると選ぶってね、キリストに何も答えないのかと、こんなに聖書学を収めた私、聖書を解釈してて語学もやってて、これだけ調べた私に対してどういうことなのか。でもね、どれだけ頭が良くても全てを捨ててキリストに従っていなければ、そして従った結果としてウェイトレスになった、従った結果としてね、あの配達員になった、宅配のね、従った結果として公務員になったり、従った結果として牧師になったりする。結果はお任せする。しかしそのために自分自身には野望があってね、こうでなければいけない、この務めでなければいけない、この奉仕でなければいけない。でもね、残念ながら奉仕と給料ってのは並行しません。奉仕を選んでキリストに全てを捨てて献身するならば、献身者とお給料ってのは、基本両立できないんですよね。献身者になって聖書にも通じ、ね、そういうギリシャ語やね、いろんな語学の特権を駆使し神学に預かっていくっていうことは、要するにそういうことをしてまで聖書を読まなければ、そしてその聖書を伝えなければ私は死んでしまう。もしそれをおろそかにしてアルバイトでもしようものなら私は死んでしまう。そういう人がね、ある意味ではスタート地点にね、主よ私を用いてください、私はここにおります、主よお語りくださいって、まあ、サムエルのように言えるんですよ。スタート地点です。それがそれに対して主はね、召してくださってる、本当に説教者として召してくださる、本当に聖書解釈とか語学をね端門として与える、なぜかキリストを伝えるためにですよ、相手を愛するためにですよ、全てを捨てて従っていくものに対して、召しているものに対してはそれはサムエルのように答えますよ。しかしね、そういうのに召されてなくてね、半端もんで聖書読むなと、読むんだったら普通に読めと、そして己の証明の働き、お仕事、労働、学業に専念せよ、家事に専念せよというのであるならばね、主はね、黙ったままね、何もお答えにならなかった。しかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。まあこういう御言葉がもってしてね、何も語りかけを受けることができない。受けることができない人の特徴は、その受けることができないことを補填しようとして、ごまかそうとして、仕事をしながら、ながら聖書読みをする、ながら祈りをする、ね、仕事を終わったその空き時間で。でもね、献身者って違うんですよ。御言葉が中心なんですよ。他の生活やね、闘病生活とか日常生活とか他のね奉仕活動っていうのはね、まずは副次的なものですか過ぎない、二次的なものですか過ぎないんですね。献身者と非献身者っていうのは、教会に使えるか使えないかとイコールではないんですよ。教会に使えようが、自分自身に甘くしてしまうと途端に普通の信徒に逆戻りですよ。献身はもうこれ以上はできないっていうふうに思った時点でもう終わりですよね、終わりですよね。そういう人たちに対してわざわざね、献身者としてとどまれって、奉仕者としてとどまれなんて優しく言ってくれる人は訓練生の時代じゃあるまいし、いませんよ。もう現場に出たらね、みんな戦ってるんですから、戦場で自分の命を守るだけで精一杯ですよ。だからたとえね、サラリーマンやっていたとしても、一回の主婦をやっていたとしてもね、それがキリストと本当にもう祈りの場所に ならざるを得ないと、それをやっていかなかったら自分自身はもうねおしまいだと、そもそも自分が結婚できるなんて 奇跡以外の何者でもないのにもかかわらず、配偶者に対してねブーブーキャーキャー言うと、もう防音の罪っていうことでね、決して許されることはできないわけでしょ。ということになってくると、悔い改めなければいけないのは配偶者ではなくて己自身なわけですよ。なんでこんなくだらない仕事をしなきゃいけないんだろうって、くだらない仕事にしてるのは己自身であって、仕事自体がくだらないなんてことはないんですよ。全ての仕事は尊いんですよ、神の前にとって。駅のトイレ掃除だって尊いんですよ。トラックのうんちゃんだって、タクシーのうんちゃんだって尊いんですよね。しかしそれを怪我していくのが、なんで俺みたいに聖書をギリシャ語でも調べられるような、ヘブル語でも読めるような、そんなグループにも研究して祈ってもらって祈っている自分のようなものが、なんでこんなタクシーの運転手なんてやらなきゃいけないんだ、白球でみたいな、ね、だからもしそういうような傲慢な状態に、なってるってことに気づかないのであればね、気づいた方がマシだし、気づいてこれはまずいって思ったら、高ぶっているからまずいって思ったら、聖書に関する勉強をやめて、もう普通に聖書を読んで礼拝に参加して、人々から教えを請う、牧師から教えを請うことの方が、自分で聖書を解釈するよりもすごく、もう愛と謙遜に満ちた神の御心の中にある聖霊の交わりになってるんですよ。結局ね、聖書を読む行為っていうのは知識を高めることじゃなくて、愛の交わりに役立てるかどうかなんですよ。キリストの十字架が明確になった交わりになれるかどうかっていうことを中心してるんである。で、それを伝えることができる人は博学な人ではなくて、苦労した人でもなくて、ただ神様に召された人。同じように学校の教員だって、ね、いろいろなお仕事をね、まあ、コンビニの店員だってそうですよ、召されなければやれないですよ。で、この、サドカイ人たちを説明するときに、復活はないと言っているっていうふうに言ってるけど、この復活はないっていうのはね、文章は、アナスタシスミイネっていう、まあ、ミっていうのはノットっていうことなんですけどね、復活はない。アナスタシスっていうのは、復活、特に死者の復活を意味しています。復活、これはね結構強い意味でね、このミっていうノットという意味はね、断じてとか決してないっていう意味なんですよ。復活は決してないと言っているサドカイ人たち。私たちもそうじゃないですか、聖書読んでるけれども、これは神話に決まってるって読み込んで読んでる人たち、これはなんかエペソ呼びというの手紙って書いてるけど、エペソっていうのは重要な写本に欠落してるからって、へりくつを述べてね、全てを捨ててキリストに従ってないくせにね、美味しいおまんま食ってるくせにね、そういうこと言い出してくる。無知な方が幸いですよ。だって無知な人には教師がついてくださいますから、教えてくれる人、兄弟姉妹みんな教師になってくれる。そこで愛を体感することができる。復活に関して特化してますけどね、まあ、私たちはね、まあ、この聖書は神の言葉では決してない、人間の言葉に過ぎない、宗教史の最高の表れに過ぎないと言っている私たちって読んでもいいわけですよね。片手間で聖書を読んでもいい、牧師から聖書を説教で教えられることなんてまっぴらごめんである。いやいやいや、説教自体のクオリティが自分自身の聖書解釈の知識と比べて低すぎて聞くに耐えない、まあ、だからしょうがないから SNS で拡散してやろうって、自分の意見をね、自分の解釈法をね、誤解陳しようではないかと。なんたる聖書読みの聖書知らずなことなのかというとですね、そういう人は愛を決して知ることはないでしょう。命の豊かさに預かることもできません。19節、 モーセの律法からの引用ということですね。先生、モーセは私たちのためにこう書いてます。サドカイ人たちはね、質問内容の前振りとしてモーセの律法を引用したんです。もしある人の兄が死んで妻を後に残し、子を残されなかった場合、残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。まずそこのところから、質問しだします。でこの、記事というのはね、具体例を出すことになります。サドカイ人たちは20節から23節ね。さて7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたがやはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際彼らが蘇るとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、とこれサドカイ人たちはですね、神明期から始まってイエスに対して具体例として、ここでは明記されておりませんけれどもね、新科学2017っていうのは第二聖典を排除しておりますので、他の聖書で補わなければいけませんが、飛び図書のね記事を引き合いに出してるわけですよ。これはだからプロテスタントの人たち、ここね7人とも子孫を残しませんでした、7回結婚したけども、でその女も死にましたと、この記事どこから出てきたのかわからない、サドカイ人たちの創作だって考えちゃう人たちが、プロテスタントの諸教派の人たち、ほとんどの人たちが、第二聖典読んでない人たちが、飛び時読んでない人たちはそう思います。でも私もそうでした。唐突にこんな例え話が出て、例え話って具体例が出てきてね、迷いましたね本当にね。でここは一つね、原稿ではね新共同訳をコピーしただけですけども、今回は教会歴と聖書朗読に準じてですね、準じてというか即してですね、飛び時の3章の7節から10節、読んでみましょうね。その同じ日にメディアのエクバタナに住むラグエルの娘のサラも父親のゲジョの一人から侮辱の言葉を聞いた。彼女は7人の夫に嫁いだが、彼らが夫として彼女と床を共にする前に、その都度悪霊のアスモダイが彼らを殺したからである。ゲジョは彼女に言った。あなたの夫たちを殺したのはあなたです。あなたは7人の男に嫁ぎながら、そのうちの誰の名も名乗っていません。まあ夫が死んだからね、名を名乗れないわけですよ。あなたの夫たちが死んだからといってなぜ私たちを撃つのですか。彼らと一緒に行ってしまいなさい。私たちがあなたの息子や娘を永久に見ることがないように。この日サラは心から悩んで泣いた。彼女は2階にある父の部屋に行き首をくくろうとしたが、もう一度思い直していった。人々は父を恥ずかしめて、あなたはたった一人の愛する娘がいたのに彼女は自分の不幸を苦にして首をくくってしまったと必ず言うでしょう。そうすると私は年老いた父を悲しみのうちに黄泉に陥れることになります。サラのね、ラグエルの娘サラのですね、ものすごい親孝行のね気持ちが伝わってきますよね。私は自分で首をくくるよりもむしろ主に祈って死なせていただきましょう。そうすれば生きながらえてこれ以上あのような侮辱を聞くこともないでしょうと。こういうね悲しい話をねが背景にあるんですよ。でもプロテスタントでね聖書を読むっていう、プロテスタント主義で聖徒主義で読むっていうことはね、そういうことなんですよ。無味乾燥なサドカイ人たちの、しかも復活なんて断じてないと言ってることのね、戯言をね聞かされてるんだって。しかしこれはね、飛び時の3章7節から10節をまとめた言葉なんですよ。ちゃんとそこには具体的な名前、ラグエルの娘サラというのがね、その悲劇というのが、そしてラグエルに対するサラのね父親思いの気持ち、自殺まで考えた。しかし親孝行の思いゆえにとどまった。かくなる上は主に祈って死にましょうみたいなところまで追い詰められた。 私はだからね、こういうところを読むとね、飛び時から引用されてるなっていうのが分かるから、想定されてるから分かるからね、具体例が、こういうところは佐渡海人たちの言葉だからね、まあ例えば呼ぶ家の友人の言葉をマーキングしてる人はあまりいないと思いますけどね意味ないから、佐渡海人たちの言葉を飛び時から思い出すためにマーキングしますよ、私は。そこは識別していきます。主は飛び時のサラの不幸をもちろんね、サドカイ人たちから言われるまでもなく知っていましたよ。でもあくまでも結婚は神の創造の秩序の枠内です。地上での出来事に過ぎない。神の創造の秩序、オルドクレアティオよりも重要なことは神の救済の秩序、オルドサルティスなんだ。神の救済の秩序こそが本質なのは言うまでもありません。創造の秩序よりも救済の秩序の方が先立っていかなければいけない、本質ではなければいけない。ルカの福音書20章の34から36、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死んだものの中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。彼らが死ぬことはもうありえないからです。彼らは御使いのようであり、復活の子として神の子なのです。だからラグエルの娘サラもですね、本当にその後いろいろストーリーが続きますけどね、イエス様によればその後のストーリーなんてどうだっていいんですよ。要はもう地上での結婚の悩みにラグエルの娘サラよと、もう悩む必要はない。そしてそれを利用している、復活はないと言われている、言っている、断言しているサドカイ人たちに対してね、お前たち何にも分かってないよねって。聖書なんてたらふく読んでんでしょ。政治的な駆け引きのゲームもたらふくやってんですよ、ローマ帝国と。だけどイエス様からするとそんな半端者に聞かせる言葉なんてないよって。ですから本質から現実を見るべきであって、神の国から現実を見る、実際生活を見るべきであって、福音から立法を包括するべきであって、キリストからキリストによって聖書を読むべきであって、また、聖書の神の聖書という神の言葉の本質から、神の国を、教会に適応させていくべきだって、ね、神の愛の本質から人々への愛がどれだけ足りないかっていうことの現実を見るべきだって。だからこそキリストの十字架の死をかけた愛が尊いと見るべきだって。その逆にね、今の現実から霊的な本質を見ることは愚の骨頂だということです。だから今、例えばラグエルの娘サラの話が出てきましたけども、そういう結婚の悩みから祈っていくっていうのはね、やっぱり旧約の枠組みなんですよ、そう主が言われていることはそうではない。結婚の悩みなんていうのは地上の出来事であって非本質的なことであると。現実は現実でも地上の現実であって天国の現実ではない。だから聖書をキリストの自分の視点ではない、地上の悩み、つらみの葛藤の観点からじゃなくて、キリストの愛の視点から読むべきであって、キリストの十字架の救いの視点から読むべきだってね。私たちの考えや私たちの思い煩いをもってして、私の知恵や知識や学識をもってして読み込んでいくべきではないのです。マルコの福音書の12章の20節から23節、さて7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたがやはり死んで子孫をうんぬんと書かれているのはね、これはねラグエルの娘サラのこと、飛び時からを具体例として言ってるわけですけどね、24節から25節、それに対してなんとイエス様は言われたか。イエスは彼らに言われた。 あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中から蘇る時には、人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですと。だから今ラグエルの娘サラはですね、天の御使いのようになってるわけですよ。主は24節、聖書も神の力も知らないので、そのような質問をするのだとサドカイ人のたちに対して、答えております。で、サドカイ的な私たちの一部に対してもそういうふうに言ってるわけですよ。聖書も神の力も知らないキリスト者、いや結構いるんじゃないですか。そもそも聖書なんて神の言葉ではないということは結構言う人いますよね。解体しちゃっていいんだって。でも解体するにも程があるから、伝統的な枠組みの中で読もうねっていう穏健派もいます。解体しきっちゃっていいよね、人間の宗教心だしっていう自称キリスト者もいます。でも聖書はね、神の力とねリンクさせられてるの。ここは聖書は神の言葉ですよ。でも神の言葉たる聖書っていうのは神の力と結びついてるんですよ。聖書を解体するとか解体しないとか愚かなことを言う、語学でねこういう意味だああいう意味だとね、キリストに全てを捨てて従ってもいないくせに、なんか信じ深いことだけはして偉そうなことを言うと、そんなものはね、何時間祈ったとか何回さひれ伏したとか、そういうことはね言葉に乗っけて SNS で拡散するだけ意味ないし、非常にそんなこと私断食何日目ですよって報告してるようなもんであってね、イエスは何て言われた、誰も見てない隠れた部屋に行って断食しなさいって言ってんの。隠れたところにおられる神が見ておられるから。だから私もね似たようなことがありました。断食してた時ね、祈りに集中してるっていう、もうみすぼらしく水だけ持ってね教会堂に現れた時がありました。しばらく経って断食が失敗に終わった時に、どれだけ惨めでどれだけ傲慢でどれだけ聖書読みの聖書知らずでね選ぶっていたかってよく分かりましたね。愚かなことを通してみんなそのこと見抜いてたけど何にも言わなかったね。なぜかというとね、愚かさや罪っていうのは、傲慢さっていうのは、人から何言われたって反発されるだけだから。聖霊によって神から直接ね、神の言葉と神の力によって教えられなければね、悟りが与えられなければね、全くもう光照らされながらはね、自分のね愚かさとか罪って分からないですよね。傲慢さとか。では一体ですね、キリストの視点で聖書を読み現実を紐解くためにはどうすればよいのでしょうか。まあこの聖書も神の力も知らない24節、この知るという言葉はギリシャ語には2種類あると言いましたね。説教の中で言ったことが何回かあるんですけども、経験的に知るという、ギノスコーという言葉と、事実として知るという、イダという言葉が、存在します。でここで言う聖書も神の力も知らないという言葉は、事実として知るというイダが使われているんです。すなわちですね、神の言葉たる聖書と神の力を主観的に神秘的に個人的に経験的に知り方っていうことはが先行してはならないということです。客観的に、教会的に、共同体的に、兄弟姉妹との、合同の聖書研究会におけるね、意見のぶつけ合いとかね交換の中で知るということであります。主によればサドカイ人たちは聖書と神の力を 主観的には知っていたかもしれない、サドカイ派の教義としては知っていたかもしれない、だから復活はないと断言していたんだ。だけど神の言葉のである聖書を神の言葉と認めるか認めないかっていうのは神の力を客観的に知るかどうかにかかってるんですよ。私たちは知っているでしょうかって話なんです。じゃあこの神の力の力は何かというと、まあおなじみディナミスという言葉であります。ダイナマイトのね語源になったギリシャ語です。このディナミスの単数形なんですね。そのまま、奇跡的な唯一の力っていうことです。あなた方は聖書も奇跡的な唯一の神の力も知らないので、そんな結婚に関して誰の妻になったか彼の妻になったかっていう馬鹿げた質問をしているんだと。ローマ書の1章の16から17、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。ここディナミスですね、単数形です。力といっても一つしかないんですよ。救いの力しかないですよ。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。だから聖書における神の力とは信じる全ての人に救いをもたらす力であるということがわかります。使徒の働きの4章12節もそれをペテロの説教で補強しております。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他には私たちが救われる益は人間に与えられていないからです。さてあなた方は思い違いをしている、まあこういうふうにね語られていますけど、これはねまあ思い違いは思い違いでもとんでもない思い違いをしているという意味です。と迷いに迷っているという意味ですね。誤解するという意味です。27節、あなた方は大変な思い違いをしていますっていうね、書かれていますけども、まあそれと同じ言葉ですね。あなた方、神、27節に、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。まあ、ここと同じ言葉です。で、25節から27節。死人の中から蘇る時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。死人が蘇ることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な間違いをしていますということですね。ならば私たちはどのような誤解をしているんでしょうか。どのように迷っているんでしょうか。どのようにさまよっているんでしょうか。この思い違うっていう言葉はさまよいっていう言葉が語源となっております。マルコの福音書の12章の、25から27節を読みましたけれども、死者の復活について主はね、死人の中から蘇る時には人は目取ることも嫁ぐこともなく、つまり結婚はせずね、天の御使いたちのようですと断言します。パウロもですね、第一コリントの15章の35節から36節に皮肉を言ってますね。しかし死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。まあ、これはコリントの人々ですね。愚かな人だ、あなた方が巻くものは死ななければ生かされませんと。まあ、古い創造である性別という次元を完全に超越した天使的な復活の体を想定しているわけですね、キリストもパウロも、ね、だからパウロは続けて15章の44節から54節、血肉の体で巻かれ御霊に属する体によみがえらせられるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。もう第一の人っていうのはアダムですよ。第二の人っていうのはキリストですね。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように天に属する方の形も持つことになるのです。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。口のものは口ないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが皆変えられます。 終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを切て、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれたと。でここでですね、イエス様はですね、まあモーセのね、申命記の言葉、ある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない、まあそれからラグエルの娘、サラの、まあ、その物語を、事例として出してですね質問したわけですけれども、それに対してイエス様はですね、シバの箇所をもってして返答しております。御言葉に御言葉をぶつけているわけですね。これは荒野の誘惑でサタンと戦った時のようであります。出エジプト記の3章の1節から4節、モーセはミディアンの祭司シュートイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いがシバの茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのにシバは燃え尽きていなかった。モーセは思った、近寄ってこの大いなる光景を見よう、なぜ芝が燃え尽きないんだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼ははいここにおりますと答えた。で6節ですね、さらに仰せられて、私はあなたの子孫の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した、神を仰ぎ見るのを恐れたからである。でここでね、やっぱりあのキリストが、想定しているのはサドカイ人たちに、現代のサドカイ人、サドカイ的な私たちに問い突きつけているのは、死んだものの神なのが神なのか、それとも生きているものの神が神なのかということです。でこの件に関してですね、2つの説があります。一つの説は通説でありましてね、キリスト教の伝統と聖書にも載っているね、霊魂不滅説、人が死んだらその霊はどうなるのか、ね、眠った状態になるのか、それとも意識を消失してしまうのか、それとも明瞭な霊の意識があるのか、まあ明瞭な意識があるっていうのはね、霊魂不滅説、まあ、これがねキリスト教の王道的な死後の世界におけるね、私たちの霊の取り扱いの、一般的な説です。キリストにあって信じて亡くなったものは神の御前で意識を持っているってことですよ。もちろん信じずに亡くなって地獄に近いところに目覚めた金持ちたちもラザロを見上げて意識を持っている。永遠の喜びに入っているのか、永遠の責め苦にいるのか、喜んでるのか苦しんでるかっていう意識を持っているという説であります。これはね、ヨハネの福音書の11章25節26節にイエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるんです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません、あなたはこのことを信じますか。でヨハネの黙示録の6章の9節から11節にもね、書いてあります。子羊が第五の法印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立って証の上に殺された者たちの魂が祭壇の下にのびた殉教者たちの魂です。彼らは大声で叫んだ、もう死んだのに叫んだって書いてます。意識があるんです。霊魂不滅説です。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないんですか。すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるように言わされた。で正反対に霊魂絶滅説っていうのは、まあ結構ジョン・ストットとかですね、有名な神学者がですねそれを支持している割にですね、神学者たちが支持している割には聖書には明示されておりませんし、キリスト教の伝統的な教会の教義として採用された節もございませんので、近現代における新説っていうことになります。まあ、そういう新しい説にね、私たちは組みすることはできません。私たちの教会っていうか、まあ、キリスト教会の通説は霊魂不滅説である。だから霊魂絶滅説の方々の書物を読むときはそこだけは気をつけるように。 キリストこそ聖書と神の力によって邪悪な世から生きている者としての私たちを救い出してくださった唯一の方です。まあ、最後に出エジプト記の3章7節から10節、主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いて、私はまたエジプトが彼らを虐げている間も見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。行けと言われているのはキリストであります。そしてね、私たちは何かの信仰、信条を信じたからとか、何らかの信仰告白をしたからとか、無味乾燥に儀式に預かったからとか、そういうことでね、もう大切ですけれども、それ以上に主はなぜ救われたのかっていうね、その神の動機ですよ、御心の動機。それはね、私たちに対する憐れみなんですよね。私たちの叫びが神に届いたって、そして神が世の人々から私たちが虐げられているのをご覧になられたんですよ。キリストを通して、教会を通して、キリスト者を通して、だから私たちは救われたんであってね。なんかキリストが福音を完成してね、あの数式みたいに、あのこういう信条告白をしたからね、あの救われました、あと洗礼という儀式を受けたから、はい救われました、さらに組織体としてのね、このような伝統的な教派に所属しましたから、はい救われましたと、そういう 無機質的なねことじゃないです。福音の真実の神の愛ほとばしるね、救済の出来事、これを私たちは信仰によって、聖霊によってね、受肉化させていく、そしてキリスト者としてキリストの愛を持って、一歩踏み出し歩んでいくわけであります。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。